ミラクリ、ミラクル家族、
野口家、
いらっしゃい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。
はい、始まりました。ミラクリ、ミラクル家族、
野口家、
いらっしゃい。
パーソナリティの野口健と
野口ひとみです。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
今日大阪スタジオからお届けいたします。
はい、はい、そうですね、
はい、
う
ん、はい、大阪のね、あのとても素敵なご夫婦をゲストにお迎えしております。
はい、ね、そうですね、
はい、
はい、
うん、
面白いですよね。
そうですね、う
ん、わざと黙ってみました。
野口家に来てくれたんですね。
そうですね、いや本当ね、このご夫婦が来てくれてね、はい、うん、こう野口家の、
うん、
ファミリー色が
そうです、
またぐっと強まって ね、
う
ん、
そうですね、
いい感じですよね。
はい、
うん、
夫婦がね、うん、こう仲良くなっていくってい
うのは ね、 そうやね、
それはこうほら、夫婦とか家族っていうのは第一の居場所でね、
うん、
第一の居場所っていうのがやっぱりこう絆が強くて信頼でね、
うん、
こう愛あふれて笑顔で笑いの家族になるいうことはやっぱりパワーが出ますからね。
そうやね、
うんうん、
やっぱりいいですよね、
やっぱりね、
うん、なんかね、うん、こうこの間初めてその、うん、ご夫婦の家にお邪魔したんですけどね、
はいはい、
よかったですよね。よかったです。なんかね、
本当にね、ご子供さんたちとも会えたしね。
そう、なんかおもてなしがすごくてね、
う
ん、なんかとってもありがたかったしね。
よかったです。
そうなんですよ、いやなんかそれが結構初めてというか、あ、まあ、あの、うん、ずっとそんな風に奥さんの方はしたかったけど、
うん、
あの、まあ旦那が ね、
うん、そうやね、
あんまり、ね、そういうのをね、
うん、
嫌がってたから、
そうですね、
うん、できなかったんやけど、うん、とか言って、
それができてね、
そう、うん、できて喜んでくれたし、うん、でそのご主人の方も、うん、なんか楽しかったと、
そうです、
言ってくださってですね、うんうん、また来てくださいって言ってくれて、うん、嬉しかったですね、
うん、本当ですよ、
はい、うん、なんかねすごく、
はい、
よかったわ。
今日今回はそのご夫婦の話をね、
はい、
どんどん聞こうと思います。
そうですね、
はい、
はい、楽しみです、
はい
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それでは今日のゲストをお迎えいたします。笹井さんご夫婦、
はい、
野口家、
いらっしゃい。
こんばんは。
どうもこんばんは。
こんばんは。
どうもどうも。
ありがとうございます。さとっちゃんとお呼びしましょう。
はい、はい、そうなんです。
さとっちゃん。
はい、ささい、さとっちゃん。ね、ね、ニックネームさとっちゃんとね、
うん、
呼んでおりますし、奥さんはね、あきちゃんと呼んでおります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか緊張されてますね。
う
ん、大丈夫ですか？
大丈夫。
大丈夫。大丈夫やね。
うんうん、
はい、うん、大丈夫ですよ。
そうなんです。
はい、ね、い
や、ご夫婦ね、子供さんも3人いらっしゃってですね、うん、5人家族で、
はい、
ね、そうです。そういう。ご家族ですけどね、
はい、
でもなんかこういろいろありましてね、なんか一言でテーマを言うと崖っぷちからの生還とかいう
もうそこに行きますか。
すごい話でね、はい、今でこそねもうラブラブ夫婦に向かってどんどん行ってますけどね。
そうですね、
うんうんうん、
いやね、うん、まあ、ちょっと軽くね、さとちゃん自己紹介というか、うん、
は
い、
そうですね、
ね、
うん、
なんかちょっと自分のこと喋っていただいたらと思うんですけど、はい、
どうぞ。
そうですね、うん、去年ですかね、
うん、
夫婦、ちょっとまあ仲がですね、あんまりよろしくないような状況だったんですけども、うんうん、
はい、
今年の2月だったかな、
うん、
まあ TP を受けさせてもらって、
うん、はい、
それで、そこからですね、
うん、
はい、ちょっと夫婦仲がだいぶ改善してきて、
うん、
っていう今では、
はい、
二人で仲良く旅行行ったりできるようになりまして、
はいはい、そうですか、よかったです。
そうですね、ただもともとですね、うん、崖っぷちだっていうことを自分自身気づいてなくて、
はい、そうなんね、
そんな気持ちではなかったんですけども、うんうん、はい、ちょっとずつ奥さんからは、うん、崖っぷちやでみたいなことをアピールされてたんですけども
そうなんです。
自分はなかなか楽天家なもんで、うん、はい、気づかないまま過ぎていって、
うんうんうん、
で、ね、そうですね、そこで、まあ、奥さんから TP 受けろというふうに言われたんで、うん、まあ、受けたらすごい仲良くなれんねんというふうに奥さんがすごい言ってきまして、
うんうんうん、
まあ、そんな仲良くなれる講習絶対受けよう思って、
うんうん、
まあ、ちょっと無理やりではあったんですけど、仲良くなれるんであればということで、
そうなんです、
受けに行きまして、
ね、すごい、
そうそう、
そうですね、
TP インはターニングポイント2日間クラスというやつやね、
はい、うんうん、うちのね、
うん、
そう、
そうですね、
講座なんですけど、
う
ん
う
ん、はい、
うんうん、
ね、
そうそうそう、いや、それでこう今はね、それこそさとっちゃんは洗濯とかね、はい、ゴミ出しとかね、
うん、
夕ご飯のあと片付けとか靴を揃えるとかね、はい、そんなことされてますけどね、
は
い、前はこうね、そういうことはちょっと三日坊主ですぐやまったりね。
そうですね、なかなか何も続かないタイプでして、
うんうん、
まあ、洗い物しても3日間ぐらいやって、
うん、
1日2日目褒められるんですけど、
うんうん、
3日目ぐらいからやって当然やろみたいになって、
うんうん、
全然褒めてくれないんで
褒めてくれない、
そうやな、
だからもういいかってなったりしてることが多かったんですけど、この前も TP 受けた後はですね、
うんうんうん、
やっぱりみんながですね、うん、に LINE とかで、うん、今日洗い物してんとか、
うん、あ、仲間にね、
そう、うん、仲間にね、
うん、
今日は風呂洗いしましたみたいなことを言えると、うん、みんなすごい褒めてくれたりとかして、
うんうんうん、
そんなことしてるとですね、ずっと続けれるようになってきて、やっぱそんなみんなの応援とかもあったのも大きかったかなと思うんですけど、でそれでそういうのが続いていって、
うん、
どんどんどんどんこうそれが普通というか、
うん、
になってきて、
うんうん、
そうすると、うん、褒められたいと思ってやってないんで自分も、
うんうん、
ならちょっとずつその妻のあきちゃんもですね、
うん、
すごい褒めてくれる、うん、その
褒めて逆に褒めてくれる、
逆にそうなんです、ね、褒めてく欲しくないのに褒めてくれるみたいな、
お
それはなってくるみたいな、
それはすごいなんか一つの心理、
嬉しいね、
心理をおっしゃってますよね、
うん、そうね、
うん、あ、そうです、
褒められたいと思ってするんじゃなくて、うん、まあ、ただ単にこう喜んでもらおうと思ってやってたら、
う
んうんうん、逆に褒めてくれたと、
うんうんうんうん、
そうなんですよ、
うんうん、
はい、
ね、なんかこう松下幸之助さんが言ったけど、なんか水をなんかねこっちにこっち寄せたら、
はいはいはい、
うんうん、なんか向こうに逃げていくけど、うん、なんか水を向こうに与えるいうかね、うん、それしたらくるっと回って戻ってきて
自分のとこに戻ってくる、
うん、 そうやね、そういう一つのその
心理やね、
うんうん、それを実際に体験された
ね、うん、え、あきちゃんから見てどうやったんですか。
あ、でも私本当に1回目の時も嫌々で、うん、もう
帰って、うん、TP ね、
あ、 TP、 あ、すいません、うん、1回目行ってもらった時も嫌々で、
うん、
でその時もちょっとだけこうお手伝ってくれたんですけど、うん、もう本当に、うん、なんていうかな、うん、やったったみたいな、
うん、俺はやってやったぞみたいな、
うん、これやったぞみたいな感じで、
うんうんうん、
もうほんまに嫌やと思ってたんですけどなぜか2回目ももう行きたくないとかいっぱい言われながらも、うん、でも私も本当に仲良くなれるとも思ってなかったけど、うん、これ最後の本当に最後のチャンス、うん、
結構ね気持ち的にね、
はい、
崖っぷちだったんだよね、
そうなんです、
なんかもうこれちょっとねこの夫婦関係
もうい
かんかなとか、
そうなんです、もう本当に私の中ではもう本当にもう
終わりかけ、
はい、もう終わりかけで家も出ていこうとも思ってて、
ね、うん、
その勢いだったので、
うん、やばい、
ね、
やばかった、さとちゃん、
う
ん、
家出ていこうと思ってたんですか、
はい、そうなん
やばかったですね、
そうなんですよ、
そうなんですか、
やばいですよこれは、ね、でも、うん、さっぱり分かってないというね、
う
ん、まあ、一生懸命ね仕事して、ね、これが男の義務を果たしてるんだと、何が悪いんやと、
うん、
いうぐらいだったよね、
う
ん、多分
そうですよね、なんだろう、そうですね、で、まあ、まあ、2回目でも行ってくれはった時から、
うん、
だいぶどういうのかな、うん、まあ、仲間ともそうやってこう、
うん
う
ん、
やって、そうですね、うん、だから褒められるんじゃなくて自分が、
うん、
いや やりたいっていうか、やってあげようと思ってやってくれはるようになると、でも本当に一番びっくりしたのは、もう1日か2日しか何事も続かなかったのに、結構1ヶ月はもうバッチリきっちりやってくださったのを見て、私もあの、え、それは、あ、この人本当に私と仲良くして家族をきっちり守りたいと思ってくれたはねんなって思うと、本当にでも嬉しく
なる。やっと伝わった。やっと伝わった。
そうか。
気持ちが。
お互いにやっと伝わった。
そうやね。
あ、それまでだから3日ぐらいだったら本当には思ってないのかなってずっと思ってしまってて、あの口だけだからこう、や、な、本当に口だけやって思ってたんですけど、ちゃんと家族のこと思ってくれた人なんやなってすごい思ってたことがあって、なんででもできるようになったかよく分からへんね。だからみんなのおかげか。
いや、 やっぱりね、その与え切ろうというなんか気づきがあったんよ、ターニングポイントでね。こう自分はなんか褒めてもらいたい、褒めてもらいたいいうね、奥さんに褒めてもらいたい、あきちゃんに褒めてもらいたい、奪うばっかりやったんやって
自分のためやな、要するに
気がついたんよ、さとちゃんは。あ、これが問題やって、だから俺は与え切りでやるんやみたいになったんや。
そうですね、いろんな人からアドバイスももらったりとかして、まあ、こういう状況なんですっていうところで、やっぱもうその僕は褒められたいばっかりやというようなあの指摘もあったりして、でそこでやっぱりこう与えていかないといけないという部分も、あのそこの TV で気づいた部分もあったかと思うんですけど、でもそこをあの、まあ、その研修が終わった後に、そこはやっぱ気づいてはいるけど、それを継続できるかどうかっていうのは難しいところだったんですけど、その TP の仲間たちがみんなその、まあ、それぞれにもそのいろんなことをこうしたいっていうコミットあった、コミットというか決めたことがあったと思うんですけども、まあ、僕もあの応援されるし、僕も応援するみたいな形でみんなで応援して励まし合うことでやっぱできたのかなと思って、
そうやね、
それはね、
それは良かった、
ね、そういう風に良かったんやけど、の前のね、ちょっとスパゲッティ事件とかちょっと言ってくれませんか。
スパゲッティ事件
ね、家族でね、どうですか、ちょっとアキちゃん言うて。
ずっと、うん、あの、まあ、お仕事も良くしてくださってっていうこと、仕事はすごいでも、あの、頑張ってくださって、あの、経済的にはものすごく家を支えてはくれてる旦那だったんですけど、でもこう自分がやりたい自分がの欲望が一番だったので、あの、家族でこうご飯食べに行こうかってなった時に、何食べたいって一応聞いてくれはるんですね、
旦那さんが聞くんやな。
旦那が
みんなでね、子供3人とみんなで決めて、
あ、じゃあ今日はスパゲティやって言って、スパゲティ行きたいって言ったら
家族で決まったんやね。
で、着いた先はお寿司屋さん
や。なんやこれは。
なんでやねん。
じゃああの時のなんかみんなでこう悩んで相談して決めたのは全部保護にされた。あれは何やったんだってね。
それでなんで聞いたんちゃうとかっていう子供たちもみんな。でも自分が食べたい、今日ちょっと寿司が食いたい、
寿司の気分やみたいな。
気分やって言われて。そうなんです。でも結構一時が万事、
それがたくさんあると思う。なんか猫ちゃんの事件があったよね。猫ちゃん事件があったですよね。
ちょっとまあ猫ちゃんが亡くなってしまって辛い、悲しいんやけど、
でも猫も家族で、あの、ね、キャットフードとかそういうこういろんなものをこう、まあ、本当にいろんなものを食べさすんじゃなくて、今日決まったものをちゃんと決まった時間に、体調のこともあるから、あの、そうしようねって家族で全員で
ちゃんと決めた
んですよね。あの、もうみんなだから一応そのあげなんかこう確認もし合いながら、ちゃんとその猫のこと考えてってやってる最中に、
最中に
勝手に、あの、いろんなものを買ってきたり、あの、自分が食べてるパンとかそういうものをピッピ
ッ
ピッ
あげて
横で
横で
決めてる時に、
せっかく太りすぎてこれはいかんから、
そうなんです、そう、絶対やめようねって言ってるのに、決めたのにあげはって、
それがまたすぐやろ、
すぐなんです、
すぐ
でも、あ、悪気がないので家族の前でやりはるんですけど、もう子供
みんな目が手になるわな、
今言ったよね、家族でっていう、でも自分があげたい、
あ、そうね、自分がこうしたいからするいうところを思ったよね、佐藤ちゃん、
そうなんです、そういう人だったので、全然決ま、家族で決めたこととかも、やっぱりもう自分が決めた、自分がやりたいこと、自分がこれをしたいからっていうことはもう絶対されるっていう感じだったのが、 もう本当に、あの多分大したそんな猫に少しのご飯をあげるぐらい大したことがないって思ってはったと思うん
ですけど、まあね、
家族にしたら、あもうこれは見てないところでは何してるかわからないってなるんです。
なるほど、ほうほうほう、そうなるほど。
そうですよ、で猫だけのことじゃなくて、他のことも全部家族が嫌やなとか、まあ、私も嫌やなって思ってることも見てないところでは何してはるかこの人は分からんなってなってくるんです
よ。そう思わせたわけやね。あ、だから信頼やね。信頼がなくなっていったわけね、
うん、
ちょっとずつのことやけど、
うん、積み重ね
るね。そうなんよ、
う
ん、
そうするとどんどんどんどん私の心がすり減ってくるっていう、うん、
あの
この人はなんか私が言った言葉をでも簡単にこう覆してしまいはる人だなって思う、うん、
あ、そうやね。だから大事にされてない感が強くなるよね。
はいはい、
私や家族の言うことはもう別に
大
して聞いてないよねとか、大事に思ってないよねとか、だからすぐ帰るんでしょとかいう感じになるよね。
そうなん
よ、さとっちゃん、
そうやったんですよ。
そうだったんよ。
なるほど、一つ一つはちっちゃいことでもね、
うんうんうん、そうですね。あんま何も考えずにパッパッとやってしまう性格なもんで、まあ何も考えずやってしまってるんでしょうけども、ただまあそういう話をまあね、まあいろんな機会で、まあ、あの直接ね、あきさんから聞いたりとかしながら、あ、客観的に聞くと、なんてひどいやつやと、
ね、
そう、そいつほんまひどいやつやなと、誰やねんと、俺みたいな、
俺や
ねん、
俺や、俺だ
みたいな感じなんです
よ、ね、すごい、
だそれな聞いてるから、そういうのはしたらあかんなというふうに、まあ思うようにな、うん、なってきたっていうところがある
から、これはすごいことやね。
そうそうそう。
でも私、あの第三者って言ったら変な言い方ですけど、やっぱ検査とかひとみさんとかが、いや、あきちゃんが言ってることは、やっぱかわいそう、みんなそう思うでっていう、私だけが言ってるって思われてたので、ずっと。だから私は細かくて、そういうちっちゃいことを
気にする人やみたいな、
僕からすると、そうやって言われるけども、言われるのは分かって、まあ、あの悪いんですよ、僕は悪いんですけど、まあ、英語とももっといっぱいやってるやろ俺もって、
そういう風になってしまうわけや、
そこはないんかいと思ってしまうわけですけどね。
あ、だから逆に素直に聞けない、
素直には聞けない、そうですね、いいことを言えよと、
確かにいいことをしてる、
思うこともあったりして、ちょっと反発もあったりして、
閉じてしまった、
まあ、そういうのがずっと続いてましたよね。
そうなってくるとやっぱり危ないよね、
平
行線やね、
平行線、
いや、それ本当にね、よくあることだと思う、家庭では、別にさとっちゃん家だけじゃなくって、そういうちょっとしたところからだんだんだんだんこう隙間が大きくなっていって、もうこう言っても、いや、そんな言うてもこうやろみたいな会話が続いて、もうめんどくさいから話さんようになるとかはあると思うね。特に本当仕事ができる人とかあると思う、私、
ある
男の人で、やっぱりほら自分はそんなに見て、俺が支えてやってんやでとかさ、いや、こんなに頑張って、ね、日々朝から晩まで仕事してるのになんやねんとか結構あると思う。
そうなんや、
でも絶対そう思ってた、
そうです
、まあまあそうですね、
それだけやってるのに、あの他のことなんかどうでもいいって、俺はちゃんと仕事して家族守って、それ以外のことでなんでそんなことあるのかねって聞
く、そうやな、
そうやわな、
それがあのコミュニケーションがね、こうエラーを起こすよね、
なるほど、だけどもうそれに気づいて、ね、もう大変ね、このつい最近感動的な
動の
話があったので、ちょっと音楽を挟んでそちらの方に移っていきたいと思います。
はい、後半の方に入りましたけど、こう、ね、さとっちゃんがこう変わっ ってね、すごく変わって、それまではこう例えば子育てに関してね、はい、子どもさん3人いて、うん、でまあ、あきちゃんがまあ中心になって一生懸命やって育ててるんですけど、やっぱりそれはいろんな悩みとかあって、はい、旦那さんにこう相談をねして、どうしたらいいかねとか相談したら、旦那さんもこう持ち事も疲れとるもんやけんね、うん、あ、これかわきちゃんの代わりにこれはお前ちゃんとやらんかクエガーンとか言ってね、ババーンと言って、それで終わりにしてしまってね、はい、あ、言うたぞとかいう感じでほんな帰って子供はぐちゃぐちゃになってやね、わーっと暴れたりして、うん、その後しまいが、また帰って仕事が、はい、増えるだけで、何にも解決になってないというような、うでもえらい目にね、なってきて、でも俺は言われた時にやったわみたいな感じやったんですけど、それがね、そういうこうなんかちょっと関わりがね、子供さんにする関わりやってもガラッと変わってね、
そうみたいやね、
今回ね、
そうなんかね、うん、あの次男さんと一緒に、はい、富士山に登られたそうで、
うん、そうなんです。先日ですね、うん、富士山登りまして、うん、もともとですね、行き先長野県やったんですよ、
うん、
で今回はあの中学1年生の息子と2人で、うん、旅行に行こうとなってまして、
うんうん、
でその直前に息子が富士山に登りたいと、
うん、
言い出して、
うん、言い出して、
はい、で今までの自分だったらですね、うん、そんなんもう長野県に行くでっていう、自分が行きたいねんからと
、うん、
いうことで、で、うん、連れて行くねんから楽しいやろみたいなことになってたかと思うんですけど、
うん、
息子が富士山に登りたいと、
うん、
まあ、その気持ち大事にしようと、
うん、
いうふうに思いまして、
うん、
もう急遽富士山に
行くと、
うん、行こうと、
うんう
ん、ただまあ、ね、の行くんだったらやっぱり絶対登り切ろうと思って2人で行きまして、
うんうんうん、はい、
で富士山の5合目 4つルートがあるんですよ、
はいはい、
その中でですね、
はい、
一番長くて厳しいルートが御殿場ルートというところがあるんです
あるんですか、
はい
はい、
でそこを自家用車で、そこは、まあ、自家用車で行けるところがそこしかなくて、
うん、
他はバスで行かなあかんから、
はい、
そこから行こうかって息子に相談して、
はい、
でそこから行こうとなりました。
なった、
はい、
うん、
で、まあ、御殿場ルートの5合目につい12時ぐらいに着きまして、
はい、
でそこから4時半ぐらいまで仮眠を取って、
はい、
そこから、まあ、登山スタート、
はい、朝の4時半やね、
朝の4時半、そうですね、スタートしまして、
スタート、
で五体のモブラルート歩いてたらですね、うんうん、もう全然もう中学1年生なんか全然いなくて、
うん、
みんな大人ばっかりで、
まあ、
結構本格的なコースだったんですけども、ただまあ途中、まあ、息子も陸上部やったんで、結構まあ体力もあるみたいで、で途中まで登っていって、
うん、
で7合目ぐらいで、
うん、
ちょっとまあ空気が薄くなってくるんですけど、
うん、
でそこでちょっとまあ高山病みたいなのにかかってしまって、うん、頭痛いとか言ってたんですけど、
うん、
で息子ももう降りようかとか、
うん、
息子が降りようかって言ったら、
うん、
僕が、うん、いやでも頂上まで行こうよと、
うん、
でも僕もしんどくなってきて、やっぱ降りるって言ったら息子が、うん、いや頂上まで行く
よ、
おお励まし合って
励まし合いながら、
すごい、
そうですね、ほんでなんとか頂上まで着きまして、
うん、
着いたのがですね、まあ、昼の3時半ぐらいで、
すごい時間かかりましたね、
もう9時間ぐらいかかりまして、
すごいですね、
もうほんでもうそこでもうほんま体力全部使い果たしたぐらいになって、でそこからもうまだ降りる、
降りねばならない、
降りねばならぬ
登った山は、
になりまして、
うん、
で2人で、ただちょっともう2人とももう疲れ切ってて、ちょっと喧嘩なんかもしながら、
そうね、
はい、降りていったんですけども、
うん、
もう本当に限界で、これ喧嘩してたらまずいと、
うんうん、
でまあ、で息子と、にもう、
うん、
パパと、
うん、
まあ、敬語って言うんですけど、敬語と2人でやったら絶対何でもできると、
うん、
2人力合わせたら何でもできるなっていう話をずっと2人でして、
うん、
で最後にね、大砂走りっていう降りるずっと続く坂があるんですけど、
うんうんうん、
そこは砂利道でして、
うんうん、
で雪みたいにこう足がズボって入るんですよ、
うん、
で入る時に砂利が靴の中にどんどん入っていくんですよ、
うわいきつ
ー、でもうほんまに足が痛いし、しんどいしみたいな感じで、途中で息子も歩けない言って倒れてしまって、でもう息子がそれ多分もう6時ぐらいなんですよ、歩き続けて、でもう、もう僕ここで寝るわっ って言うて、ほんで息子にもういやもういや寝たら死ぬで言うて、ほんで、最後、手つないで渡ろうって、歩いていこうって言って、で手つないで掛け声出すから、1、2、3、1、2、3で掛け声の上でやっていこうって言って、で2人で手つないで、1、2、3、1、2、3って言って、掛け声をかけて、折り切って
、
折り切ったのがあれ多分7時半ぐらいなんですけど、真っ暗になってて、でも本当にすごいいい思い出にやりきったことで、途中で諦めたら多分辛かっただけに終わってたと思うんです
けど、諦めなかった、やりきったいう体験をね、親子でして、こうお二人は仲良くなったんですか？
そうなんです。でもすごく仲良くなってるし、なんかもう息子もすごくちょっと不登校だったりとかもして、学校、そういうこともあったんですけど、なんかもうすごくでも自分も自信もついて、自分はできるんだと思って、はい、もう帰ってきてくれてるし、パパのことも本当になんかこう、なんて楽しかったっていう感じで、
同志
同志だった、
ねえ、よかったね、すごい、はい、
本当にでもいい経験を
素晴らしい
で帰ってきてくれたんで、もうよかった
よかったね、やりきった ね、
まあ、富士山の中でも御殿場ルートがやっぱ一番厳しいコースで、みんなその中学1年の子供に、御殿場ルートなん、御殿場ルートから来たみたいな感じでみんなから褒められてたんで、それも自信につながったかなと思うんで、
すごいことですね、
すごいね、
すごい良かったかなと思うんですけどね、
なるほど、素晴らしい家族になってますね、よかった
最高です、
よかったですね、はい、ではね、音楽挟んで最後のコーナーに行きます。はい、
夢を見ていたい君と愛を、
はい、最後のコーナーはですね、ラジオでありがとうのコーナーなんですけど、普段はですね、こう日頃面と向かってはこうありがとうを伝えにくい方にラジオでありがとうを言っていただくというコーナーなんですけど、なんと今日は初、
もう実際に
本人の前でありがとうを言っちゃおうというコーナーでございます。ということで、さとっちゃんから奥様の、あきちゃんに向かってありがとうを伝えていただきます。ではどうぞ。
はい、そうですね、私26歳で、彼女と結婚しまして、まあ、そこから、本当もう仕事しか多分してなくて、でそうやっていろんなことをかん多分僕に対して僕が至らないところがあって、いろいろ辛い思いしてきたと思うんですけど、僕そこまでこう感じてあげることができなくて、今までずっとこう黙って、そういうところに尽くしてくれてきたことも、まあずっと気づかずに甘えて生きてきたかなとは思うんですけども、まあやっとこうやってTP 受けて、まあ、自分の足らないところとかいろいろ気づくことができたんで、まあ、なんとかここからね、また奥さんを幸せにできるように、そういった気づいたことをこれからしていけたらなというふうには思っております。今までありがとうございます、はい、まあ、これからもね、そうやって気づいたことをやっていけるように、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
はい、さとっちゃんのラジオでありがとうでした。
はい、今日はさとちゃんとあきちゃん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。感動した、よかった、どうでしたか、ラジオでありがとう。
い やいやいや、もうあの本当に、なんかあの半年ぐらいの間に仲良くなれてるので、うん、
本当だね、うん、嬉しい、う
ん、はい、よかった万歳、
はい、ぜひ野口家と一緒に周りの人を幸せにしていってください、うん、はい、よろしくお願いします。今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
では日曜日夕方6時は
野口家いらっしゃい。